ンツハートビートナイト、今日も始まりましたハートビートナイトでございます。2月の6日金曜日夜11時半ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティのカモメです。今日はですね、This Week ゲストとして、記念直人さんを迎えて拡大版のトークでお送りしたいと思います。ハートビートナイト。はい、ということで、今日ね、早速もう紹介したいと思います。私の目の前に座ってますけれどもね、キネナオトさんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、キネさんもこの、立川にですね、来ていただいて今日本当ありがとうございます。お忙しい中、
このスタジオは2度目です。
ありがとうございます。
この前は逆でした。
そうですね。
今日は楽です。
あ、そうですか。
もう意外とこうね、ナビゲーターするのって大変じゃないですか。時間気にしながらね、いろんな聞き出したりとか、今日はもう本当に楽しませていただきます。
よろしくお願いします。
よろしくします。
キネさんといえばですね、もう皆さんご存知だと思うんですけれども、TM ネットワークというですね、一時代を築いた、もうかなり僕が今普段ライブハウスでいろいろなアドバイスをしている若い子なんかでも影響を受けた子が何人かいるみたいで。
そうですか。
そういうバンドの、メンバーだったわけですけれども、まず最初はですね、今日長い時間をいろいろとこう切り口を変えながらですね、おしゃべりしていきたいと思ってるんですが、現在までのね、今ちょうどもう2009年になったばっかりですけれども、デビューしてからですね、いろいろあったと思うんですよ。
ありましたね。25年ですから、今年。デビューして。
おめでとうございます。
ただ、その前のバンドがあるんですね。もうちょっと 大人数のバンドがあったんですけども。それが30周年ですね。
そうですか。節目ですね。
そうですね。もう30年なんかバンドやってますね。音楽やってますね。
なるほど、なるほど。で、デビューを結局されたのが TM ネットワーク。というクレジットだったんですか？
そうですね。で、その前にスピードウェイっていうグループがあって、これも東芝 EMI から1979年なんで、
79年
ちょうどサザンオールスターズと同期です。ちょっと1年後、サザンが78年か79。
TM さんはソニーさんの系列
ですね。そうですね。エピックソニーというところで。
私随分昔に一時期ですね、ソニーグループがビデオコンサートっていうのにかなり力を入れてた時期がありまして、
B というのありましたね。
そうです、私もそれ の初期の会員になってた覚えがあります。で、大沢良幸さんとですね、それから佐野元春さんと、それからそういういろいろなそのソニー系列のアーティストのですね、ビデオクリップを見に行ったことがあるんですよね。
そうですか。
多分ね、デビュー本当したての頃の、TMをですね、
見てるんですね。
見てますね。
貴重ですね。
車に乗ってるなんかだったと思うん
です
ね。
あ、それは1974ですね。3人が車に乗って、あとなんかいろんな着ぐるみを着た人たちの、ちょっとファンタジーの世界やってましたんで。
あ、そうですか。
金色の夢あげるというですね、キャッチコピーでデビューしたんで、
なるほど、
多分1974っていう歌が TM にあるんですが、そのプロモーションビデオだと思いますね。
あ、なるほど。まあいろいろとこう、まあガーッとこう全国に出てってですね、まあいろんなことあったと思うんですけど、なんかこう印象深い出来事とかありました？
今思うとやっぱりね、調子のいい時っていうのはね、覚えてないんですよ、あんまり。なんかあっという間に過ぎちゃってたし、ただその前だね、やっぱりデビューしてから実は3、4年売れませんでしたから、それ売れない時にやってたことっていうのがやっぱり残ってるね。もう1ヶ月近く家に帰れないでキャンペーン回ってたりとかね。
なるほど。
帰れないというか返してもらえずにみたいな。
なるほど、なるほど。
スーツケース下げながら、マネージャーも東京に帰っちゃうからいなくてね、俺が小室のマネージャー、スーツケース、自分のと小室哲也のスーツケース持って歩いてたりとかね、手が降りちゃうよとか言われながら、じゃあ俺が持ってやるみたいな。そんなような、そういうことはたくさんあるね。
ああ、なるほどね。
まあ今思えば楽しい思い出だけどね、別に苦しいとかなんか、そういうなんか秘話ではないね。
なるほど。
売れてることとか、いいことなんて、それはその時は気持ちがいいかもしれないけど、残らない。
なるほど、
ね、うん、やっぱりね苦労したことが残る。
ああ、なるほどね、う
ん、だからでもちろんその前があるからそれがあるわけだし、
うんうんうんうん、
だからそれをずっと続かそれは続かないし、
はい、あ、続かない。
うん、
うん、
でもいろんなことがあってまたいいことがあって、うん、また頑張って、
はい、
いいことがあってっていう人間の繰り返しなんだなってね、はい、50になって思うね。
なるほど。
うん、
はい。で、木根さん当時いろいろとその活動もされつつですね、活動の幅広げられていったと思うんですが、うん、いろいろとその作曲もされ始めて、まあ、昔からずっとされてたと思うんですけれども、
はい、
いろんな人に曲提供したりされてましたよね。
はい、
はい、
そうですね、はい、一番大きいのは渡辺美里さんにはデビューアルバムからずっと書かせていただいて、
はい、
で美里ちゃんもすごく大事にね、彼女は本当に楽曲を大事にしてくれるんですよ。
美里さんって、まあ、僕なんかもかなり会津の頃からデビューアルバムの頃からですね、はい、まあ、リアルタイムでずっと聴いてきたアーティストだったんですけど、
はい、
作詞を結構初期の頃からされてて、はい、デビューアルバムでは確かそんなには多くなかったと思うんですけど、はい、セカンドサードでいくにしたがってどんどん増えてったと思うんですよね、
はい、
で、実は、まあ、木根さんが作曲された、曲をですね今日一曲ちょっとご紹介したいと思ってるんですけど、
はい、
このこれセカンドの、ラビンユーだったかな、そこから言い出せないままという曲をちょっとピックアップしたいんですけど、
はい、
これ作詞が、美里さんじゃないですよね。
うん、美里さんではないですね。
そうですね。
でね、頃ね、岡村くんがすごい曲書いた。岡村
林
くんがね、すごい曲で、小室くん、岡村くんみたいな感じで、まあ、割と主流 で、
はい、
で僕はちょっと、まあ、静かな曲を書かせていただいたんで、これ岡村くんが選んでくれたんですよ。
あ、そうなんですか。
いわゆるプロデューサーが、この僕はね、プロデューサーの曲を渡しに行くわけですから、
はい、
で美里とみんなで聴いてやるんですけど、はい、岡村くんがこの曲を聴いて、これすっごいいい曲ですよって、これ小坂さんって言うんですけどね、はい、プロデューサー、小坂さんこれ絶対アルバム入れた方がいいですよって。
あ、
この曲に関しては岡村くんに感謝してますけど。
そうですか。この曲は実は僕結構フェイバリットソングで、で、まあ、いわゆる A メロというんですかね、サビの後でちょっと展開があって、うん、そこがものすごくこう切ないんですよね、
うん
うん、っていう感じで、じゃあちょっとねここで1曲聴いていただきたいと思います、はい、その今お話に出てた、渡辺美里さんのですね言い出せないまま、作曲は木根直人さんです。どうぞ。
閉じ込めて眺めていた
聞いていただきましたけども、今、聞いていただいて懐かしかったですかね。
懐かしかったですね。
懐かしい。
はい。でも、もう美里の声も若いし、
そうですね。
自分もなんかこの曲、あの頃すごく、はい、そのプレゼンって言って、はい、自分の DM の曲も含めて、
はい、
やっぱり曲をアルバムに入れてもらえるかどうかっていうのは僕の一つの生活にかかってた。
そうです。生活にですか。
いや、生活かかってたんですよ。すごく大きなことですね、
はい、
この曲をアルバムに入れてもらえるかどうかなんていう時にね、やっぱ持ってって採用された時に嬉しかったな。でまた出来上がってね、またこうやって美里が歌ってくれてね、
はい、
素晴らしいオケになって、
はい、
もうそのことがすごく楽しみな時代でしたよ、
そうですか、でもね、なんかやっぱりこの番組聞いてるリスナーも、正直言ってその一般の人もいらっしゃると思うけれども、音楽関係者も結構いらっしゃると思うんですね、まあ、音楽やってる人もですね、はい、羨ましい話だと思いますよね。やっぱり
人に曲を書くってね、
そうですそうです
ね、
やっぱり一つの夢じゃないですか、
そうですね、でもやっぱり何千曲ってもしかしたらパターンだけ言ったら書いてる中で、はい、本当に何十曲なんですよね、
採用されたのですね、
だから結局書き続けるしかないですよ
なるほど、
僕はもし何今作曲をして誰かに曲を書いて、そういうな仕事もしてみたいって方いっぱいいると思うんだけど、
はい、
もう書いて、書いて持ってけ
なるほどね、皆さんあれですね、聞きましたか、今この番組聞いていらっしゃる方でですね、もし作曲を一生懸命やられてる方も結構いらっしゃると思うんですが、やっぱり書いて書いて、
アイズなんて曲はもう7回8回持ってって、あの頃は車もなくて、電車に乗って、うちは1時間ちょっとかかるんですけども、
はい、
1時間半ぐらい都内まで、はい、エピックの会社にそのプロデューサーのとこまで行って、はい、でその人はウォークまで聞いて、はい、もっと良くなるだろうなって、でまた帰るんですか電車で、
あ、なるほどね、
またその次の日かなんか何日か経ってまた電車で行って聞かせてみたいな、またダメでみたいな、そういうことをでどこまで耐えられるかじゃないのかな、
なるほどね、すごくすごく参考になるお話だと思いますよね、
ね、負けちゃダメ、
そうですね、
よくないって言われたら、いいって言われるまで頑張る、
そうですね、ちょっと話は変わって、
はい、
はい、この間、ニューアルバムをお出しになって、
はい、
はい、何枚目なんですか、
もうね、ソロとしては14枚目ですね、は
い、14枚目、はい、すごいですね、
ソロはね、さっき DM で25って言いましたけども、はい、今年ソロは16周年かな、
あ、
16年目になりましたね、
はい、
で14枚です、
はい、で、まあ今ちょうどツアー中って言っていいんですかね、
今ね、はい、コラボレーションライブをやってまして、はい、TM ネットワークで TMN から参加してる、
はい、
ギタリストの方と2人でツアーを回ってまして、
はい、
まあ、今月22日が東京のルイドっていうところで昼夜公演やるんですけど、それがまあ最後なんですけどね、
はい、
ツアー中ですね、
はい、なるほどなるほど、はい、で、まあ、アルバム名がニュータウンストリート、まあ木根さん自身としてですね、ニュータウンストリートっていうのを語るときに、今ほやほやでそのツアーを回ってるわけですけれども、何かありますか。
いや、もう本当に今回のアルバムは、
はい、
僕の中でまあ14枚目ではあるんですが、
はい、
ちょっとプロデューサーを迎えての、はい、ちょっと心機一転じゃないんですけども、
はい、
新たなスタートとして、
はい、
まあ、ライブなんかも一人で弾き語りでたくさん回ろうとか、
はい、
ちょっと自分の中で大きな、なんていうのかな、気持ちの切り替えっていうのが、
はい、
何年か前ありまして、そこから3枚続いた3枚目って僕の中では解釈がありまして、
あ、
それが「ライフ」っていうアルバムと「道」っていうアルバム、はい、ライフはまあとにかく自分の生活、はい、今あるものはあれのままを伝えていこうということ、
はい、
そして まあ、50歳になって道というのをちょっと一度振り返ってみて、また新しい道っていう、で今回その新しい道を踏んだ第一歩なんで、また気負いしたくなくて、もうより日常を歌いたいと思いましてですね。
日常、はい、すごく感じましたね、もういろいろな日常の切り張りが、
そうなんだ、からもう本当に平気でそのマニアックなっていうか、もう全然全国区じゃない街の名前が出てきたりね、もう立川市の人しかこの辺しかわからない国たちっていう歌が出てきたり、もう本当に日常の中で僕は生活、皆さんもそうですけどね、そこまで何を思うかだから、うん、日常の中でパッて見たあの女の子の笑顔に何か思ったりとか、うん、でもテレビの向こうであるすごく、すごく大きな事件をね、戦争だったりとか、もうなんか自分ではどうしようもないようなものを見て、自分はそれをどう受け止めてるのかとか、なんかそういうような全てをやっぱりその作ってる期間感じたことを歌おうと思って作ったんで、
なるほど、
だからそれでいいのかなって今思ってて、あのやっぱ物をたくさん残してると、あの時ああいうふうに思ってたじゃないかとか、あの佐野さんなんかも、なんか佐野さんが番組に来てくれた時に、あのちょっとずっとストーカー、今までは言えばストーカーみたいなじゃない、家の前に必ずいて歌のことを質問してくる男の人がいたらしいって、
あの佐野さんで佐野元春、
佐野元春さん、
ああ私のフェバリット
アーティスト、毎日毎日のようにこう思い詰めたよ佐野さん、だから例えば僕で言ったら、悲しみのチルドレンって言うと、あのフレーズはこれこれこうでってことで語ってくるんです。佐野さん、でどう答えたんですかしたら、いや、あれは歌だからって言ったそうか佐野さん、それでいいんだってね、すごい思ったことがあって、ね、ジョン・レノンも同じです。 あれだけの部屋歌って殺されちゃいましたけども、でも歌なんですよ、っていうことに僕は気づいて、その時に思ったことを歌っていけばいいんだって、いやそれちょっと解釈を変えると無責任に思うかもしれないんだけども、拓郎さんはね、あれだけ人をね巻き込んでね、歌を歌って、何十年後かにインタビューで、嘘嘘拓郎さん嘘って、嘘じゃないんだけども、照れなんですよ。
あ、なるほどね、
あんな若い頃かっこいいこと言ってたことを今 もう一回蒸し返されても、もう本当なんだけども、嘘って言うしかないんですよ、でも嘘じゃないんですよ、その時思ってた真実なんで、そういう風に思えたら、なんかすごく次のアルバムも楽しみだし、だって次のアルバムが自分が時代がどうなって自分がどう話してるかっていうのが楽しみなわけだもん。
そうですよね、
だそういう気持ちで今回作れたんで、
なるほどなるほど、
だからそれはこの2ヶ月間の思いなんです。
なるほどね、
だからもし今年の8月からアルバム作ったら、僕は8月になんか全然違うことを歌ってるかもしれない。
なるほどなるほど、
老人の歌を歌ってるかもしれないし、介護の歌を歌ってるかもしれないし、わからないですよね。
一曲一曲がそれぞれ切り口の違う、まあでもすごく日常ってさっきキーワードも出てきましたけど、すごく感じましたよね。で、まあ、あのせっかくですから一曲おかけしたいんですが、悲しみのチルドレンと今ね、ちょっとお言葉も出ましたけれども、この曲をちょっとかけたいと思ってるんですが、実はですね、選んだ理由がありましてですね、まあ、非常にその、まあ、全曲素晴らしいんですけれども、あのストレートに特にあの曲の出だしからもう入ってくるなっていう部分が感じられて、で実は今お言葉にも出ましたけれども、あの吉田拓郎さんが一つの杵さんの、まあ、音楽の原点じゃないですけれども、っていうお話をね、お聞きしていて、すっごくその言葉回しだったりとか感じるんですよね。
そうですね、これはもうちょっと拓郎さん入ってますね。
そう、入ってますよね。
入ってますね。
でそれがすごくすごくあの大きいテーマで、でもすごくそれを身近な部分の言葉に言い換えていて、すごく杵さんの一つ のポピュラーリズムっていうんですかね、大げさに言っちゃうと、すごくその、ちょっとごめんなさい、言い方が適切じゃないかもしれないけど、プロだなと思ったんですよ。
ありがとうございます。
聞いて、じゃあそのね、悲しみのチルドレンをお送りして、今週来週とですね、2週にわたってもう記念の音スペシャルという感じでですね、トークを繰り広げていくんですけども、今日はこの悲しみのチルドレンを聞いていただいてお別れになるんですけれども、今日はどうもありがとうございます。
こちらこそ、
また来週もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、最後になりますけれどもね、記念の音さんのニュータウンストリートアルバムから、悲しみのチルドレンお聴きください。
空を見ている。 僕も空を見上げた。あの子が天使になった日は雨が降っていた。君が嘘をついた。僕も嘘をついている。誰も見ていないからって自分が見ているのに。街は物にあふれ、人は電磁波に溺れ。彼女は人に押しつぶされて家から出なくなった。
ということで今日もお送りしてまいりましたハートビートナイトですけれども、キネナオドさんのトークいかがでしたでしょうか。来週もまたね引き続きゲストでお呼びしておりますので、今日のテーマとはまた別のテーマでねいろいろ熱く語っていきたいと思っております。皆さんお体に気をつけてまた来週お会いしましょう。お相手はカモメでした。おやすみなさい。